耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラン・ジ・オ。
このラジオは
前編ダミーヘッドモイクで制作されています。ですので、
良い子のみんなはイヤホン、ヘッドホンを装着の上
聞いてください。もし今聞いている
イヤホン、ヘッドホンでってされてもゾクゾクしない方は、
イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えて聞いてみてください。そしたらもっと楽しめるよ。本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してニダラジ、ニダラジ、ニダラジ、第84回始まりました。ついに84回目を迎えちゃいましたね。すごいね。というわけで、9月末、9月末ですね8月末もね、なんか似たようなこと言ってた気がするんですけど、早くないですかね。9月末ですよ。もう10月だよ。いや、今日収録日はね、私普通にいつもみたいに暑いんだろうなと思って半袖で来たら意外と寒くて、これはまずいって思うくらい、なんか外は秋な感じですね。なんか自分だけ日付に取り残されているような気がするのですが、皆さんいかがでしょう。いやー、何なんでしょうね、この時の速さ。特にこうコロナであちこち行かないから、同じ日の繰り返しで、こう同じ日の繰り返しになると、やっぱりこうね、日付が経つのが早く感じるって言いますからね。そういうことなんでしょうか。というわけで、あっという間、焦る方の気持ちもあるのですが、10月に入るとですね、レールロマネスク、スイカちゃん役で出演させていただきます、いただいております。テレビアニメ、いや噛んじゃったよ。テレビアニメレールロマネスクがね、10月2日25時東京 MX、 そしてそちらが同時配信になるかわからないんですけど、フフドンプライムさんとかね、あの辺でもいろんな配信サイトでも配信されるそうで、同時配信なのか何なのかはちょっとね、まだ出てなかったと思うんですけども、皆様もぜひぜひチェックしてください。そっか、これレールロマネスク10月2日配信というか放送開始なので、このラジオを聞いている時期によってはもう見ちゃった人がいるってことですよね。はぁ、どうでした、どうでした、動くスイカちゃんかわいいよね。あ、いや私もまだほら完成のやつ見てないので、この時点では、いやどうなってるのかね、すごい楽しみ。あの新興表さんのねやつでは、あのマスターしましたって言ってたので、もうできてるのは知ってるんですけど、いやどうなるんだろうな、楽しみだな、未来の私未来の私が見てくれている。あー、プルプルプルプルプルいやー、これからもね、どんどんどんどん盛り上がっていくといいなはい、というわけでですね、本日も元気に行ってみたいと思います。行く、ではでは、モルモットさん、
今日もよろしくお願いしますね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聞ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
ガサキがダメで世界成功
ちゃちゃちゃクロムラジオ
ミニカキでふつおたんお便りコーニャというわけで、このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをカリカリしながらご紹介いたします。はい、というわけで今日もね、元気にお便りを紹介していきたいと思います。ではでは、どうしようかな、こっちの耳から行こうかな。よいしょ。モルモットネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわー、みだらじわー。あやかさんと魂でつながるお友達ソヨギンがですね、ポケットにティッシュを入れたまま洗濯に出しちゃったことがあるで、スライムビーズなどコネコネする音の配信の時におっしゃったんです。うちはポケットティッシュよりもあるもの、過去ナプキンが下着と一緒に洗濯物に出されて服がゼリー状だらけになんてことがよくあるので、後始末の大変さがすっごくよくわかるのですが、なぜか洗濯物を出す人も洗濯機を操作する人も洗濯をする前に確認をするということが習慣化できてなくて、よくやってしまうから不思議ですよね。お弁当や水筒の出し忘れとかもそうです。夕飯の洗い物が終わって水回りを拭き取ってきれいにした後に出し忘れに気がついて、二度手間にちょっとだけイラッとすることがあるのですが、使った人も洗い物を担当する人もなぜか毎日確認をするということができなくて不思議です。あやかさんはこうしとけば失敗しないと分かってるのによくやってしまうことってありますか？また日常生活に取り入れて習慣化に成功したことがありましたら教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ポケットティッシュありません。私ちっちゃい時からよくやりました。あれなんですよ、よくお手洗いに流せるティッシュみたいなのがあって、私あれを使ってたんですよ。だからなおのことひどいことになってて、最近あれでしょ、散らばらないティッシュっていうのあるんですってね。すごいいいと思う。しかしナプキンを入れると、あの生理用のナプキンですね、入れるとプルプルのあれが大量に出るんですね。恐ろしい絶対やらないでしょ。私はまだナプキンはやったことないですね、確か。いやでも結構あれじゃないですか、そういうシートとかを普段から使ってる人、織物シート的な汚れないように、ああいうの使ってる人とかだと忘れて入れちゃったりとかしそう。でもこういうのって毎日チェックするというか、洗濯物の量にもよりますけど、重なってると確認しなくないですか？私しない絶対しない。これね、習慣化してもね、絶対忘れるからね、解決する問題じゃないと思うんですよね。だから個々人が気をつけなければいけない問題なんだなって私が言えないけど思う。いやー恐ろしい。でもよく聞くのおむつかも。おむつとか子供のおむつ、赤ちゃん用の、大人のじゃないからね子供用のおむつとか入れちゃって一緒に洗濯物にしちゃって、なんか洗濯機が大変なことにみたいなのを見たことある。まあ、どちらにしても吸水する系のアイテムは洗濯機で回しては絶対いけないやばいアイテムだということは私知ってる。みんなも気をつけてね、あれすごいらしいからね。とまあ日常に取り入れて習慣化したことなんですけど、でもどうだろうな。なんかね、習慣化してたんですけど、コードの差し忘れ、最近ボケっとしてるからか、音響機材のやつ入れ忘れて、あら音が出ない、やっぱノイマンさん壊れたかなとかって思ったら刺さってないとかね、最近多いんですよね。ボケっとしてるのかな。
でも習慣化に成功したことというか、もうこれはもう職業からですけど、習慣化、派生練習とかかな、忘れないようにするとか。私結構これ系忘れる系のやつはダメですね。解決策も特になし。とりあえずみんなナプキンとおむつには気をつけようっていうことぐらいしか解決しなかった。ごめんね。あ、でもあれだ、ちょっと有意義なの出ちゃったかも。洗濯機とかなんかあの皿とか、私何でもそうなんですけど、トイレの前とか忘れそうなものとか、出る前に絶対忘れちゃいけないものとかは、ドアの前にあのペタって貼る付箋じゃなくて、あのなんていうの、マグネットだ、マグネットで貼っとくんですよ。忘れてないって、これ忘れちゃダメだよみたいな。そうすると意外と忘れないかも、チェックしたみたいな書いてある。あ、すごい解決したじゃん、これだよこれ。ぜひぜひ試してください。みんなもぜひやってみてね。というわけで梵天に変えて次のお便りいきます。ではでは、お次のお便りはモルモットネーム木星ビスケット、あと
ボルマ大好き
さんからいただきました。あえて梵天ノート入れないっていうね、エコーできるようにね。
ブルマ大好き。
いやー、まあね、性癖はね強調していくものですから。というわけで本編、早川さん、みだらじわーみだらじわー。男性のおたまじゃくしはコークスクリューで進んでいるという発見。何やらいろんな角度で1メートルの1000万分の1という極小の動きを観測したそうな。そう、あの私気になってフフゾンさんでね、あのおたまじゃくしを見られるという観察キットを買って観察したんですよ。そうなの、その話ですね。そしてぐるりぐるりで回り、自ら遠回りをして厳しい道を行く M、 おたまじゃくしがね、という彩香さんの発想も興味深かったです。まあね、あれってこうまっすぐ進むわけじゃなくて、こうくるくるくるくるなんかあっちこっち行って遠い道をこう進むらしいですよっていうお話ですね。そこでおたまじゃくしは M 説に私も一石を投じてみようかと思いメールしました。実は発射時、数億とあるおたまじゃくしは一握りのエリート、エッグゲッターと呼ばれるエリートたちを守りながら進んでいくそうです。そしてお姫様の部屋が近づいた時はたった一匹たどり着けるか否かです。無事たどり着けばお姫様と呼ばれるエッグゲッターを数億のおたまじゃくしたちは見守ることができるのです。そう、戦い押し上げてくれた数億のおたまじゃくしは憧れのお姫様とイチャイチャする一人のエッグゲッターを見守るだけなのです。これって文字や NTR、 厳しい道を行き、その果てに NTR が待っている。おたまじゃくしは M 説、私もそんな気がしてきました。いやー、 M の上に NTR 好きって相当歪んでますね。普通のおたまじゃくしでもこんなに歪んでるのかな。こう音声聞く人でちょっと歪んだ方が多いじゃないですか。だからその歪んだ人たちのおたまじゃくしだけが歪んでるわけではなく、もう全世界的に歪んでるってことなんですかね。いやでもそのエッグゲッターとやらのね、奇跡が我々のわけで、あなたもそうですよ。エッグゲッターされてしまったから今我々はここにいるというわけで、だからその M たちの集団のエッグゲッターの中の一人が我々になったということは、 M が多いのは頷けるということですかね。人類みんな M なんだよ。そうなんだよ、きっとそんな厳しい道を進んできたわけだから、 M になるのは当たり前。 S になっちゃう人は突然変なのかな。きっと世の中みんな M になる素質を持ってるんだよ。素晴らしい発見じゃないですか、これ。ちょっと何かの賞もらえそうじゃない。何の賞だかわかんないけど、 いやでも素晴らしい発見だと思う。私もねこれからこの研究は進めていきたいなと思っております。なので皆さんからねぜひ投稿をお待ちしておりますね。絶対何かしら新しい発見できそうだよ。ちょっと提出したい、いろんなところにこれを研究してね。というわけで、よいしょ、反対側の耳に行きます。 M、M、M、M なんだよ、M。 ではでは、こっちもやっていくよ。モルモットネーム、裏垢の周平さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みたらじわー、みたらじわー。前回のお便りで年齢の話になりましたが、そもそも僕は伊賀崎さんの年齢を知りません。とりあえず某女性声優さんと同じ伊賀崎さんは17歳だと認識しています。17歳だといろいろ問題があるから、せめて18にしとこう。話は変わりますが、僕の友人に全身緑ファッションの人がいます。ガチャピンですかその人とメロンブックスに行ったのですが、ほう、服装とメロンブックスの内装が同じ色だったので行方不明になりました。そっか、メロンブックスの中ではガチャンは行方不明になるのか。そしたら店の奥が R18 コーナーでピンク色で、その人を発見できました。発見した場所がそこっていうのもちょっとなんかあれなんですけど10冊以上のエロじゃなくて同人誌を買っていて、おしゃれな緑色のリュックに入れていました。たとえ外見がおしゃれなカバンでも、中身は真逆なものが入っている可能性があると知り、ライブの荷物検査は大事なんだなと思いました。そっか、ふふふんはメロンブックスに行くのかもう全身緑って言うとあの人しか思い浮かばないよ私は。いやでも全身緑色ってピンとカメレオンさんくらいだから、相当おしゃれな感じなんですかね。いや私全身緑でかっこよく着こなせる自信がないから、こういうなんか すごいファッションセンスの方って絶対おしゃれな印象ありますよね。なんかイメージ、勝手なイメージ、陽キャなイメージで、なんか男の子は絶対スラッとして細くて骨格が細い、なんかあの黒髪でなんていうの、ちょっと長めなロング的に、ロングじゃない、なんか長めなショートカットというか、なんか ボブじゃなくて、なんていうのあれ、もはやこの語彙力ね、ファッションのことに対するこの語彙力のなさもやばいけど、なんかわかります、色白でさ、こう指輪とかつけてそうでさ、こうなんかすごいいい匂いがして、ダボダボのなんかあのなんていうの、こうラップとかやってそうな人のダボダボじゃなくて、なんかスタイリッシュなダボダボ、分かった、あそこにいそう、スタバでこうリンゴの製品持ってそう、広げてそうすごい偏見そんな感じの印象なんですけど、でも実は中身はエロじゃない同人ですね。ってことはだよ、世の中のスタイリッシュ系男子みたいな、あの人たちの荷物検査したら中からそういうのが出てくる可能性も結構あるってことですよね。いやなんかいいんじゃないですかね。なんかこういう時だけ結構警察官になってみたくて、職権乱用でこう荷物検査をしたい。で真面目そうなサラリーマンのカバンから天下が出てくるとか、そういうの絶対あるから面白そうだよね。いやでも本当に荷物検査って本当ね大事だもんね。でもあれらしいじゃないですか、警察官の人とかってなんかこう雰囲気でわかるんですってね、やばい人。なんかこうこの人は問題があるみたいな、警察24時でやってたもん、一瞬でなんかわかるみたいな基準が警察24時なんだけどでも私も変態な人の空気わかるもん、あ、こいつ変態だって私街中の変態遭遇率高いんですけど、 あの路地裏シコシコおじさんとか、そういう人の雰囲気ってなんとなくわかるもんね。気にせず通り過ぎちゃうけど。だからきっとそのオーラがあるの、オーラが。あ、ルイトモじゃないからね、ルイトモじゃ。ヒンターが寄ってくるのはルイトモじゃないからね、同じ雰囲気だと思われてるわけじゃないと思いたいけども、きっとなんかね、そんな感じなんでしょう。もうやだ、なんかこれ話にまとまりなくなっちゃったじゃん。まあとりあえずおしゃれな人も中身は変態なんだよっていう結論。人類みんな変態、変態でいいじゃないね。やることやって生まれてきたんだからね。はい、じゃあポンテンいきます。
よいしょ。ホルモットネームトムキャットさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、
みだらじは
カセットに関する質問があります。最近耳に当てずに音楽を聴けるヘッドホンがありますが、それで耳をってされたりペロペロされたりした場合、ゾクゾクっとしたものを感じることはできるのでしょうか。ご存知であればお答えいただければ幸いです。ガジェットっていう人を結構私初めて見たかもしれない。なんか周辺機器って普通に言っちゃう。横文字はわかんない。なんかほら最近ほらコンプライアンス的なとかそういう横文字が多いじゃないですか。日本語でもわからないかもしれないけど、横文字だともっとわからない。まあ、とりあえずなんか骨伝導とかありますよね。で、あの前なんかあの配信で骨伝導使ってる人いたんですけど、なかなかにいいという噂を。私もね、骨伝導結局試すいて試せてなくて。
骨伝導
なんか不思議な感じらしいですよ。でも骨伝導って周りへの音漏れとかどうなんでしょうね。それこそさ、こう骨伝導だとさ、こうピッてお互い耳に当てあったら、耳にというか頭に当てあったりとか、他の人がちょっとこう触れたりしたら聞こえちゃうものなのかしら、イヤホンの音漏れ的に。ねえ、気になるところでありますよね。でもなんかあのイヤホンと同じようにかわからないですけど、結構良いらしいみたいな話は聞いたよ。今、あ、でもコロナだから怖いか。今下げられてるかもね。あの家電量販店でこうお試しとかできるじゃないですか。ねえ、こういうのもできなくなるのか、辛いですね。でもなんかそういうところでお試ししてみ、ぜひみだらじを聞きながらどんな感じに聞こえるのかなとかやってみたら面白そうですよね。あ、もちろんあのお店の中で白熊の嫁含めたブラックマンの嫁とか、その激しい作品聞いてもいいと思うんですけど、でこう周りを通り過ぎる店員さんたちからの変な目で見られながら、周りの女性のねお客さんとかから、あ、何あの人みたいな感じで見られるのをより興奮するみたいな感じで聞いてもいいと思うんですけどね。ぜひぜひあの家電量販店で、ね、私もちょっと試してみたいんだよね。というわけで情報元あのシャープみだらじでぜひぜひ骨伝導とかね使ってる人、ご意見をお願いします。はい、というわけで本日のモルモット諸君からのお便りはここまでとなります。たくさんのお便りありがとうございました。次回のお便り締め切りというか、いつものお便りの締め切りですが、基本配信日の1週間前と言いつつも、あの過ぎたところで次回の週にもあるし、いつでも OK っていう感じです。そして前回の83回目のところからですが、お便りが採用されるとサイン入りのコースターがもらえるというキャンペーンもやっておりますので、ぜひぜひぜひぜひ、あの皆様お便りを送ってくださいませ。あれですよ、話題の私が深夜だったかなに、コースター届いたけどちょっと頼むところを失敗したかもとかいうツイート。あのね、ちょっとね、コースターがね微妙だったの。私の想像してたコースターじゃなかったんだけど、
600枚くらい発注してしまったから、配り終わるまではごめんね。ちゃんといいところでもっと、コルクコースターがやっぱ一番だって気づいた。サイン書きにくいから今回から紙にしようって思ったけど、やっぱコルクコースターが一番良かったよ。謝罪します。600枚が終わったらコルクコースターになります。なのでどんどんお便りください。どんどんなくしていこう、紙のコースターを。さすがにシュレッダーは嫌だもんね。というわけでお便りお待ちしてます。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘル世界征服をもくろむラジオ。
皆様、みだらじわでございます。彩香ちゃんが魂を務めるドイチューバー天音さよぎです。このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、みんなの神さんが元気になれる作品情報をお届けしていきます。それでは今回のお届け情報はこちら。彩香ちゃんからも冒頭で紹介がありましたが、10月2日、2020年10月2日、25時から東京 MX にてレールロマネスクが配信開始、放送開始となりますね。このラジオのパーソナリティである彩香ちゃんがスイカちゃん役で出演しております。スイカちゃんね、ツインテール、とても可愛い女の子でございます。さりげなくいいおっぱいをお持ちな女の子でございます。動くスイカちゃんとっても可愛いのでね、ぜひぜひ東京にお住まいの方は東京 MX で、地方にお住まいの方はフフゾンプライムさんプライムさんとか、他Dアニメストアさんとか、配信サイトさんがねいっぱいありますので、レールロマネスク委員会の公式のツイッターから見ていただいて、ホームページにも書いてあったかな。ぜひぜひぜひぜひ、リアルタイム配信されるかはちょっとまだわからないのですが、ぜひぜひ見てください。大画面で、音量マックスで、彩香ちゃんのスイカちゃんを、スイカちゃんをぜひ聞いてくださいませ。可愛いのでね、ぜひぜひですよ。そしてもう一つお知らせございます。こちらもさっき彩香ちゃんがちらっと言ってましたけど、前回の配信からですが、このみだらじでもついにメールが採用された方にプレゼントをご用意することになりました。みだらじ限定オリジナルコースター、デザインがね一応ちまちま変わる予定なので、皆様集めてくださいませ。想像以上にね、届いたコースターがペラペラだったという事件はちょっと置いといて、コースターには使えなくても貸されるから、コースターだと思わずサインカードだと思って受け取っていただけると嬉しいなと思います。そちらのね紙コースターが終わりましたら、しっかりとしたちゃんとしたレールロマネスクコラボの時と同じようなしっかりとしたコースターが発注できる印刷所さん、もしくはまたコルクコースターとかね、しっかりとしたコースターを作ってくれる会社さんに依頼して作って行く予定でございます。はい、なんかね、社内一度って会社に届くように設定してたんですけど、って ましたよ。でもまあサインカードだと思って受け取れば問題ありませんので、シュレッダーするのはね、ちょっと資源の無駄になるというか、もったいないですし、ちょっとね申し訳ないのですが、最初の期間だけは我慢してくださいね。はい、というわけで当選者さんには応戦にメールを送ってくださったアドレスにメールが行きますので、必要事項をご記入の上お待ちくださいませ。だいたい配信の 3,4 日後以内くらいには送らせていただいております。皆様少々お待ちくださいね。はい、というわけで彩香ちゃんにお戻ししたいと思います。ではでは、彩香ちゃん、
リクエスト SM ハール、
シュビビシュビビ。このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒されちゃう、元気が出ちゃう、そんなモルモット諸君からのリクエストをお待ちしております。ではでは、本日最初の最初じゃない、本日のリクエストはこちら。モルモットネーム、カオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわみだらじわ。理想の音を追い求めて頑張るあやかさんが大好きです。風呂敷を撫でたり、いろんなものを包んだりほどいたりする音が聞きたいです。よろしくお願いします。というわけで、よいしょ。風呂敷、いろんな生地がね持ってこれればよかったんですが、あんまりね、ないんですよね。というか、持ってる風呂敷でやってみたら、普通の布と大して変わらなくて、これつまんないなって思っちゃいました。普段使いするような風呂敷だと、正直ね、布と大差ない。だから、結構難しいなって思いました。そんな中で見つけたのはこちら。これはね、何生地っていうんだろう、サテンとはまた違うけど、シルクとかそういう感じではないんですけど、そういうのに近いやつ。多分ね、風呂敷よりはストールとかそういう方が音的には、生地の音的にはいい気がする。あとバンダナとか。風呂敷はね、意外と、ちょっと結んでみましょう。あんまり、やっぱ風呂敷は、いや私が持ってるやつなのかな、こんな感じ。ちょっとね、生地がね伸縮するような感じ。自分の荷物をひとまとめにするのに使ったりとかするんですけど、だからね、大きめで、なんか実用性の高いものばっかりだから、いい音のものがないんですけど、飾りだとまた違うのかな。でもね、本当におすすめ、風呂敷は。 あ、なんか新しい風呂敷欲しくなってきちゃったな。買ってこようかな。買いに行こう、新しいの。いいもんね、風呂敷ね。いい文化だと思いますよ、風呂敷。ちょっと和の生地、和の生地っていうの、なんだろう、また特殊な感じですかね。あら、不思議な感じ。語彙力のなさ。うん、いや、風呂敷比べもしてみたいね。でも、いや、やっぱり新しいの買ってきてやろうかな。なんか特殊な風呂敷が売ってるところとかあったらぜひ教えていただきたい。というわけで今日はちょっと私の持ち物不足、持ち物不足で微妙な感じになっちゃいました。風呂敷のことでした。いい音の風呂敷もとも便利だからね。買おう、買いに行こう。売ってるとこ知ってるんだ。買いに行ってきます。ではでは、本日はここまで。以上、今回も素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限りリクエスト受け付けてますので、どしどし音のリクエスト送ってください。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、みんな眠くなったかわからないですけど、物理的に寝かしてあげますので仮眠室に行きましょう。ほら、おいでおいで。寝かしてあげるぞ、寝かしてあげるぞ。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方です。モルモットネーム、カオルさん。今日カオルさんでですね。特にあれか、研究所は安眠研究部はシナリオの発注があるからね、かぶる時がございます。かぶったらラッキーだよ。というわけで紹介していきます。あゆかさん、みだらじは、みだらじは、人形の美しさに心を奪われて等身大の人形を買うために働き詰めで疲れてしまったあなたを、悪魔が取り付いている小さな人形がいつものように魅了して寝かしつけてあげるシチュエーションをお願いします。というわけでですね、今回はこちらのシチュエーションを音声作品のように具現化していきたいと思います。ではでは、いきますよ。とっぴゅ、
まどろんでいるのね。今のあなたはあちら側とこちら側の間にいる。体はもう眠りに落ちて自由に動かすことはできない。けれど意識だけはこちらにまだとどまっている。もう何度目かしら、私のことがわかればね。そうよ、これは夢ではないの。これは現実。私は動くことができないけど、確かにここにいる。今あなたに抱かれている私は、指一つ動かすことのできない人形。
けれどこうしてあなたがまどろんでいる時だけは、あなたの意識と私の意識が同調する。だからほら、感じるでしょう、あなたの肩に私が手を回しているの。あなたの頭、私が撫でている。その感覚は本物であって本物ではない、現実みたいなものよ。けれどそれはさほど重要じゃない。大切なのは、好きなんでしょう。こうして私に頭を撫でられるの、私が言葉を耳元でささやくのが、好きで好きでたまらないのよね。おかしな人ね、こんなことで満足してしまうだな。こんな小さな人形に魂を囚われてしまうだなんて、悪魔としてとても受け入れられない屈辱だと思ったけれど、こういうことがあるのならまあ悪くはないわね。あなたは人形の美しさに見入られているのね。だから私を手に取ったのでしょう。そして私だけでは物足りなくなって、また別の人形を求めている。よーく覚えているわよ、私の隣に飾られていたもの。人間と同じ大きさの、けれど人間よりずっと美しい、あの人形よほど欲しいのね。そのために働き詰めなのかしら。日が昇っている間にあなたが帰ってきた試しはないし、月が一番高くなる時間にもまだ帰ってこない時がある。まああなたのおかげで私はあの退屈な場所から抜け出せたんだから、あまり趣味に文句をつけるつもりはないけど、このまま死んでしまっては困るわ。だってそんなことになったら、また私が退屈な倉庫の中に逆戻りさせられてしまうかも。そんなのは嫌よ。だから今日もほら、いつものようにあなたを慰めてあげるわ。寝かしつけてあげる。あなたを撫でて、あなたにささやいて、あなたに口づけをして、泥のように眠らせてあげる。ほらいらっしゃい。何もする必要はないのよ。ただ心そのものを私に委ねて、委ね切って水面で揺れるボートのように、ただ脱力すればそれでいいの。そうそうよ、いい子いい子ね。耳元でこうされるの好きなんでしょ。声は脳まで直接届く、肌と肌の触れ合いよりも濃密に早く、 私の声を聞いているだけで、重かった手足がさらに重くなる。意識も輪郭がぼやけていく。けれど、私の声だけは聞こえる。ほら揺れた。今あなたの心が揺れた。気持ちよく揺れた。いい子、いい子ね。気持ちがいいでしょ、私の声を聞くのは。気持ちがいいでしょ。私の感触を感じるのは気持ちがいいでしょう。そうよ、気持ちよさ。気持ちよさに浸っていればいいの。それだけが人の心を癒す。それだけが人の体を癒す。心地のいい眠気だけが人の心を癒してくれるの。いい子、いい子ね。そうよ、私だけを思って、私のことだけを考えるの。いえ、考える必要もないわ。私の声に意識を傾けるだけで、私に全てを委ねるだけで、もうまどろんでいるあなたの脳が私でいっぱいになってるから。心地の良い眠気、甘い蜜の香りのような、体に触れる絹の手触りのような、とても居心地のいい感触。気持ちいい。ほら、いい子、いい子。そうよ、その調子。そのまま私に委ねて、私に意識を捧げて。怖がることなんて何もないの。だって気持ちいいでしょ。私に誘われると、私に眠りに誘われると、あっという間に疲れが取れていく。あっという間に心が泣いていく。いい子、いい子。何にも心配いらないからね。私がすぐ隣にいるのよ。いえ、それよりももっともっと近くにいるの。今、私はあなたの中にいるの。あなたが今感じている感覚は本物であって本物ではない。私が与えているものだから、私はあなたの中にいる。怖い？怖がる必要だなんてないの。だって、あなたもかつては誰かの中にいたのよ。母親の中にいる赤ん坊が自分ではない鼓動を怖がる。そう、今のあなたは赤ん坊よ。いい子、いい子と私に頭を撫でられているかわいい赤ちゃん。わかるでしょ、もう何 何も心配することなんてないわね。とてもとても気持ちいい、気持ちいい感覚の中で意識を手放すことができるわね。だって私がここにいるんだもの。あなたを私が守っているんだもの。いい子、いい子よ。お母さんと一緒なら安心ね。もう何も心配しないで、暗闇の中に落ちていいの。ゆっくりと眠り、朝に目覚める。その時に私はもういない。けれど喪失感はない。あるのは忠実感だけ。今眠りにつけばそれが叶う。さあ息をして、吐いて。そう、いい子、いい子、眠りましょう。もう心配いらないわ。おやすみなさい。夢を見ることもない。深い、深い、とても深い、心地のいい闇の中に行きましょうね。おやすみなさい。というわけで、今回のお話もいかがだったでしょうか。半眠研究部もですね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集してます。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。基本的にお便りは配信1週間前まで受け付けています。皆さんの研究者ライフを充実させるためにもぜひぜひご協力くださいませ。お便り採用でコースターがもらえるので、これからもいっぱいお便りをピュッピュピュッピュッ出していってくださいね。では84回のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は10月7日です。忘れないで聞いてね。レールロマネスク見てね。ではでは、皆さんおやすみなさーい。